ありがとうございます。今日は出エジプト記20章の7節、1節だけを一緒に見ていきたいと思います。出エジプト記20章の7節、この1節だけを今日一緒に考えていきたいと思います。旧約聖書の130ページになります。出エジプト記20章の7節、これちょうど、モーセとイスラエル人が10回を神様から受け入れた時の部分です。これは第3番目の神様の戒めです。では7節を読みしたいと思います。あなたはあなたの神主の皆を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱える者を罰せずには置かない、という箇所を見たいと思います。今日、集合の載ってますけど、タイトル的には、主の皆は敬われるべきということになります。ではお祈りして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日本当にあなたの御言葉をまた開けることを感謝いたします。先ほども歌ったみたいに、神様が私たちのために、罪人のために十字架に死んでくださるなんて信じられないこと、心から感謝いたします。その理由で私たちが今日ここで集まり、あなたの御言葉を開き一緒に学べる、どうかこの、礼拝の上に神様のお働きがありますようにお祈りいたします。そして私たちが心を開き、今週も雪で疲れているかもしれないけど、それでも、ここの礼拝では耳を御言葉に傾け、そして本当に今日あなたが伝えたいことを理解して、そして私たちがここから離れてもそれは決して忘れず、あなたに今週も従ってどんどん似てくる、成長できるようにどうかお働きください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。皆さんどれぐらいご存知か分かりませんけど、他の国に行って指導者に対して悪口を言うと罰があるって知ってましたか？指導者 the leader、 ちょっと少し英語が出てきたら、今日は言葉的に私も、ね、いろんなので、多分うちが調べなくちゃいけなかったら多分うちの子もわからないかなと思うので、ちょっと英語がちょこちょこ出ていったらそういう理由なので申し訳ありません。今日他の国でもしもその指導者に対して悪口を言うと罰を受けるっていうのがあるんです。多分これは決して、当たり前っていう感じるかもしれないですけど、北朝鮮ではそうなんです。もし北朝鮮で誰かがカヌマスオンに対して、そう書いてあったけど、キンジムの方に、それか、政権の方に悪口を言うと、なんとこういうことになるかもしれません。逮捕される。 牢屋に入れられる、強制労働、ゴラモン、もしかしたら殺されるっていうことなんですね。ちょっと英語、 If you were in North Korea and you spoke badly of the Kim Jong-un, you could be arrested, imprisoned, and even forced labor, tortured, and maybe even killed. ね、そう考えると信じられないですよね。日本では絶対なんかそういうそこまで行くのかなと思うんですけど、そうなんです。その名前だけをちゃんと尊重し、意見を、敬意を払い、参考しなければならないんです。まあ、北朝鮮だったら、まあまあそうかなと思うかもしれないんですね。けど、そこだけじゃないんです、実は。違う国もちょっと調べてみたら、権威をちゃんと捧げない、そういう軽視、権威を軽視することは、犯罪であるということをちょっと調べたんですけど、トルコもそうなんですね。トルコでそうすると1年間から4年間牢屋に入れられる、ポーランドでも3年入れられることもあります。イランでは3ヶ月から6ヶ月ですけど、無知でも撃たれる可能性もあります。タイでは3年から15年間。たった悪口ですよ。ね。あの人嫌いとかね。そういう感じで。で、しかもこれも2022年でインドネシアでも大統領を侮辱することは違法であるっていうことなんですね。で、牢屋に入れられなくちゃいけないということなんですね。
So basically, there's these other countries that if you speak badly of their people, their leaders, you'll be thrown into prison.
もしもこの周りの国がそういう気持ちがあったら、ね、権威者の、ね、権威を持っている人をちゃんと正しくお話しする。でもし悪口を言ったら、犯罪、罰を受ける、牢屋に入れる、異常の場合は殺される。信じられないですけど、もしもこの世の中でそうでしたら、神様に対しても同じではないでしょうか。っていう意味は、この3番目の戒め、ここで先ほど読んだのはそうなんですね。神様の御名です。あなたはあなたの神、主の御名を乱れに唱えてはならないと書いてあるんです。これも神様と対して最も大切なことなんです。神様の名前を悪く使うと神の姿、まあ、姿というか神の、ね、考え方も汚れるんです。罰があるんです。ここでもそう書いてありましたよね。皆を乱れに唱える者を罰せずには置かないって書いてあるんですね。ということは、本当に私たちも神の皆をそうやって軽く持つと罰がありますよってここに書いてあるんです。それが3番目の戒めを破ることで、まあ、どれぐらい神様が嫌いっていうのはちょっとルカ書、まあ、今そちらの方に開かなくてもいいんですけど、後で時間があるときにルカ書の24章の、あ、ルカじゃなくて、あ、レビ書、すいませんでした、レビ書の24章の10節から16節、まあ、後で本当に見ていいんですけど、そこでは、喧嘩があるんですね。で、その喧嘩の中で一人のイスラエル人が神の御名を軽く持つ、まあ、聖書で書いてあるのは、神の御名を冒涜にとったんですね。そこで神はなんて、その罰があったのは、そこでは石殺しで殺しなさいっていうことが命令されたんです。 ということは神様も自分の名前に対してはとっても真剣に持つべきなんですね。たった軽く使わないはずなんです。なので今日は主の皆は敬われるべきということをみんなと一緒に考えていきたいと思います。今日の朝は正しく神の皆を崇めるように見たいんですね。まあ、まずはここで書いてあった、乱れに唱えるっていう言葉をはじめにちょっとみんなと考えていきたいと思います。この乱れに唱え、まあ、2つの言葉ですね。乱れに、まあ、これは簡単に言うと、むやみに、それかやたらに、まあ、いい加減に使うことなんですね。で、唱えるっていうことは声を出す、まあ、大きい声で言うっていうことなので、いい加減に神様の皆を話しかける、そういうことがここに書いてるね。まあ、そういう人には、罰がある、まあ、懲らしめがありますということなんですね。まあ、このもう一つ、まあ、ヘブル語で見たら、この意味合い的には急遽、協議、無価値っていうことも意味合いしています。
As emptiness, falsehood, or worthlessness. So taking God's name in vain is meaning having it, using it emptily, falsely, or worthlessly.
そういう意味もあるんです。で、っていうことはその中に囲まれているのは冒涜っていう意味も囲まれています。まあ、それは冒涜の意味は、清らかなものや尊いものを汚したり傷をつけることなんですね。ということを、神様の皆を汚したり傷をつけると、ここの箇所では罰がありますよっていうことが書いてあるんです。気をつけなさい。で、これをちょっと考えてみると、子供の時覚え出したんですね。昔はぬいぐるみがいっぱいあったんです。で、この一つのぬいぐるみは紫でカバだったんですね。で、まあ、もちろんカバだから肉付きがいいんですね。ちょっとふわふわしてて、で、よく兄たちですね、がバカにしてたんですね。お前のカバなんてデブだし太ってるし、で、そういう悪口言ってたんですね。カバちゃんに傷をつけて、私が怒ったんですね。まあ、涙出しながら、信じられないね、こんな私の可愛いカバにそんなことを言うなんて失礼だなっていう、怒ったんですね。まあ、それはちょっと面白い話としても、本当に私たちも、ね、神様に対してどういうお話をしているのか。まあ、よくテレビをつけると、アメリカの番組とかだと、よく Oh my God よく出てきます。それは何て言うのかはここです。神様の皆を軽く持っているんです。よくないんです。冗談で言ったりバカにしたり、怒った時に言うし、興奮してる時に楽しい時にそういう言葉を軽く使うんです。で、これが悪いのは、子供たちも見てるんですね。まあ、うちの子っていうよりも、公園で来る子供たちが見てるんです。しかも、英語で聞き取ってるので、私たちがアメリカ人なので、よく、Oh my God! って遊びながら言うんです。もう軽く。全然考えてないですね。何言ってるかも考えてない。それは神様の皆を、乱れに唱えているんです。しかも公園でいる子どもたちは、まあ、まず、まあ、イエス様信じてないということで、まあまあまあ、そういうことがあるんですけど、教会の中でも聞いたことあるんです。信じられないです。決してないはずなのにそうなっているんです。この3番目の戒めを破ると、決して、ね、ここが書かれているみたいに 罰せずには置かないと書いてあるんです。まあ、このまず考えて、この考えを続けていきたいと思うんですけど、この冒涜っていう意味、まあ、冒涜 is blasphemy。 冒涜っていう意味は何かっていうのは、まあ、簡単に言うと悪口になるんですね。悪口になるんです。
Let's see. Hold on. A second. I missed the page.
No, I didn't. そう、悪口になるんです。神様に対して悪口を言う、冒涜。例えばですね、私は、ね、自分の体が嫌い、お鼻が長すぎる、そしてとんがっている、そして妻を結果、ね、キスしようとするときに目を刺しちゃうからこの鼻は嫌い、ね、けど考えてみると、誰があなたのお鼻を作ったんでしょうか。神様が作られたっていうわけですよね。だからどんなに私たちが自分の体を嫌わっても、私は小さすぎる、髪の毛が嫌だ、体も嫌だ、足が汚い、汚れて、まあ、とにかく自分が嫌われるっていう意味は、壺が、で、作り主にあなたが作ったものを嫌いって言ってるんですね。ということは、神様に対して悪口をしていませんか。まあ、それだけじゃなくて、自分の家庭も考えると、自分が自分の親を決めたっていうわけじゃないですよね。いきなりパンって生まれて親がこういるんですね、うん、そうパンってパンってですね、決めたわけじゃないんですね。でそこで神様に、なんで私にこんな親をくださったんですかって、こういう妹、おばあちゃん、まあ、とにかく何でもいいんです。けどもしもそれを見て、ね、自分の人生にこういうことも起きた、そこで神様に向いて悪口を言ってたら、この意味なんです。ここなんです。同じなんです。まあ誰かがもしも悪口をしたかったら、神様に対して、ヨブですね。聖書の中でヨブっていうお方がいます。で、ヨブは全部の財産、子供たち、召使い、動物、全部一日にで神様から取られたんです。全部なくなったんです。で、そこで奥さんが、ねえ、もう神様に対して、ね、神様に悪口を言って死ねばいいじゃんっていう反応なんですね。これがヨブの反応です。で、そして言った、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主はあなたへ。主は、あ、すいません。主は与え。主は取られる。主の皆は褒むべきかな。という反応なんですね。あんなに悪いことが起きても、ヨブは私は決して神様の皆に対しては悪口は言わない。けど人間ですよね。やっぱり人間としてはその反応が普通なんですね。何かが起きるともうすぐ神様、神様のせいだとか、悪口を簡単に言えます。けどここで今見たのは口で伝えることです。けどそこだけで止まらないんですね。よく神様の、今日もスターゲーザーとサニーキッズで見ましたけど、神様は私たちの口から出るものだけじゃなくて、心に入っているものも気にしているんです。ということは、誰にも言わなくても、もしそういう心だけを持ってても、それも良くないんです。責任を持たなければならないんです。それだけではなく、私たちの行動でも神様を冒涜することができるんです。英語ではこういう、phrasing words があるんですけど、
Your actions speak louder than words.
っていうのがあるんですね。まあ、それちょうど Google に翻訳するとこういう意味合いが出たんです。行動は言葉よりも雄弁である。
で、そこで誰かが、それはこういう意味ですよっていうことで、これも書いてあったんですね。
どれだけ言葉を並べるよりも、直接行動する方が価値がある。ということなんですね。ということは、私たちが行動を使って、神様に対して、冒涜することもできるんです。
例えばですね、例えば、新しい食べ物を自分の子供にあげようとします、ね。子供がそれを見て、初めにはもう嫌なんですね。新しいので見たことないので、もう初めから嫌で。じゃあ、まあまあ食べてみて、美味しいからさ。その子供が、分かったら食べてみようということで、口の中に入れます。もう入れた途端に顔が全部変わります。で、それからいきなり吐きそうになって、吐くかなと思ったらやっと飲み込むんですね。どうだったって聞くと、すごい美味しかった。見るだけでわかりますよね。それ嘘じゃないのか。今日よくテレビにもありますよね。まあそれは違う話になるんですけど、で、よくテレビでもね、それで出てきますけど、で、やっぱ私たちの行動の方が話よりも話すんです。で、ここで、ちょっと聖書を持ちながらみんなと一緒に何個かの箇所を開きたいので、聖書あればちょっと一緒に開いてください。第1テモテの6章1節、411ページ、新約聖書の411ページ、第1テモテ6章1節。これは別に私が考えたものではありません。ここ聖書で書いてあるんです。6章の1節、411ページ、第1テモテ6章1節。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬するべき人だと考えなさい。それは神の御名と教えとがそしらないためです。まあ、このそしるっていうのは、ね、悪く言う、けなすという意味なんですね。ということは、この奴隷がもしも主人に尊敬を持って従わなかったら、神の御名がそしられたんですね。悪く言われるんです。ここ全然、奴隷も話さなくても行動的なんです。じゃあ何ページかちょっと、左に、テトスの2章、テトスの2章、5節420ページになります。テトスの2章5節。もうちょっとここ一緒に見てみましょう。ここは奥さんのお話になるんですけど、ここでも一緒に見てみましょう。テトス2章5節。慎み深く、低潔で、家事に励み、優しく自分の夫にした従順であるようにと、諭すことができるのです。で、ここですよ。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。同じ書いてあるんですね。ということは、奥様も一緒に夫に対してちゃんと従順でなければ、神の言葉、まあ、神の御名、それがそしられる、と書いてあるんですね。まあ、これは奴隷と、妻だけに、だけじゃないんですね。もう一つの箇所。ローマの2章、292ページになります。ローマ2章。もうちょっと開いてみてください。ローマ2章の23節と24節。ここも一緒に見てください。
ローマの2章23、24、292ページになります。律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して神を侮るのですか？これは神の皆はあなた方の上に異邦人の中で汚されていると書いてある通り。ということは、神様の律法を従って歩まない場合は、この世の中の人がそれを見て神の皆が汚れるんです。そう書いてるんです。先ほども言ってみたいに、行動的です。行動的に、もし話も正しくても、行動的が神様との言った言葉に従っていない行動でしたら、神の皆が、ここに書かれているみたいに、緑に唱えてなってしまうんです。なので、クリスチャンとしてはこうなんですね。私たちの王様、私たちが従うはずの主キリストです。イエス様です。ということは、昔だったらそういう旗を持って歩いてて、みんなが一緒に歩く、まあ、軍隊みたいに、そういう旗を持っている。それが私たちなんですね。代表してるんです。神様を代表してるんです。その旗を持って。けど、その旗、その名前は何を代表してるかは、義なるお方。真実なお方、聖なるもの、優しい人、愛するもの。まあ、それよりも、いろんなことは主に足せますけど、そういうものを代表してるんです。なので、私たちがクリスチャンですよって、そういうことを代表しながら、行動的にちゃんと生きていなかったら、神の皆を悪くお話しすると同じなんですね。だからもちろん、夫として妻との関係、悪く妻に対して話しかけてたら、それは神様と似てないんです。ということは、神の皆が軽く思われてるんです。インターネットとかでポルノとかを見てたら、それも同じです。神様に嫌われているもので、神の皆が汚れているんです。嘘をついたり、親を従わなかったり、ね、他に情熱に持っているもの、ね、もしかしたらお金を一番大切にしているもの、まあ何でもです。キリストを代表してて、もしもキリストのために生きていなければ、その皆が汚れているんです。冒涜されているんです。もしわがままで生きてても、自己中心に生きてても、それは決して神様ではありません。ちょっと想像してみてください。子供がいます。その子供がお店の中に入って包丁を盗みます。で、その包丁を盗んで誰かを刺します。その刺した人が亡くなられます。こういう事件も長岡でもありましたね。で、そういうことになると、その家族の、まあ、加盟、にも恥が入るんですね。Meaning, it shames the family name. で、家族としてはそれを直さなければいけないんですね。私たちは天の神様の子供と生きているはずなのに、もしも私たちもそういう罪を犯すと、神の皆が不名誉になったり、恥ずかしめるんですね。なので、とってもこれは大切なことです。けどこれは別にクリスチャン的だけではないんですね。まあ、もちろんクリスチャンだとしたら神の子なので、そういう正しい歩むべきなんです。けどこれはもちろん、誰でもです。ね、想像されてたら神様から目的を受けられ、ね、神様の目的離れ、自分の勝手をやったら、その同じように神の皆を軽く持っていると同じなんです。 なので先ほど言ったみたいに、よく私がこの箇所を読むと、ああね、オーマイガーとか、まあ、私は言わないから大丈夫だなっていう感じ、よく考えるんですね。けど勉強していったら、いやけどこれはただ単に神様に対して悪口を言っても同じなんだ、しかも行動的だとしたら、私が正しく生きてなかったら神の御名を乱れに唱えているんだっていうことに私が気がついて、ちょっとショックを受けたんですね。私もそうだったんだっていうことで、この戒めも破ったっていうことにも自分にも気がつくことがしました。まあ、人間の敬意はそれを真剣に受け止めるでしたら、神に対しても私たちはちゃんと生きていくはずだと思います。なのでもしも今日これをこの箇所を見て聞き入れて、ああ私も神の御名を軽く持ってしまった、私も神に御名のためには悪口を言ったり、そういうことに自分が気がついたとしたら、それをぜひ悔い改めてください。そして神の場所の御座に来て、どうか神様私を許してください、私はあなたの御名を軽く、ここで書いてあったみたいに緑に唱えてしまいました、どうか許してください。私たちは神の御名を尊重するべきです。そして私たちの言論と行動で神の御名を褒めたたえるべきです。それは感謝の気持ちで出てくるかもしれないし、行動的に正しい生き方でも見えますということは、お家にいて家族に話してても、学校にいてお店に行って運転してる時にも、ね、何をしても何をやっても神様を代表しています。神の御名を代表しています。それは私たちは神の御名を高く持ち上げるか、それを汚くするか、どっちかなんですね。なので今日も主の御名は敬われるべきなんですね。私たちも同じように今日だけじゃなくて、今週だけじゃなくて、クリスチャンとして正しい生き方、正しい話し方で、一つ一つがもう本当に大切なんです。なので気をつけて神様に従って歩んでいきたいと思います。では最後にお祈りして今日を閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今週この箇所を読み、本当に自分も神の御名をちゃんと崇めてないなということに気がつきました。そしてもしかしたら今日これを聞いて、自分も私も、ああ神の御名を高く上げてない、悪口をしてる、ちゃんとした行動で生きていないということに気がついたら、ぜひ今でも心の中であなた悔い改め、そしてこれから私は神様のために生きていく、神様の御名のために、神様を代表してるから、ちゃんとした生き方、ここで今日読んだのはあなたの罰があるということで、本当にあなたを恐れてたら、その恐れを考え、決して軽くこのことを思わないに助けてください。この時を感謝いたします。この祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。